始まりました。映画の話したすぎラジオ第185回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、では近況の話から入っていこうと思います。マリオンさん、いかがされてました？
そうですね、今週は首里を見ました。
はい、はい、
まあめちゃくちゃ有名な作品ですけど、いろいろ権利問題とかが複雑なせいでなかなかちょっと見れなかった、伝説のみたいな言われてる作品ですよね、韓国映画の、
うん、
はい、まあ、90年代にめちゃくちゃこうブームになったというかヒットした映画なんで、まあちょっと楽しみにして見てたんですけど、まあ確かに90年代でこのなんかスケールで映画作れるのすげえなってやっぱ見てて思いましたね。うん。まあ韓国が舞台なんで、レスパイものというか、感じなので、まあ北朝鮮からの工作員がまあ、やってきてみたいな。で、それを追いかける韓国の諜報部の主人公がいてみたいな感じではなるんですけど、まあそこにまあ秘伝というか、まあ、秘伝って言っちゃいましたけど、はい。
うん。
ラブロマンスも入ってみたいな感じにはなるんですけど、はい。これがまあすごく規模がとにかくすごいというか、銃撃戦のシーンがもうとにかくね、うるさいんですよ。
うん、
もうひたすらバカスカ撃ってるっていう。なんて言うんでしょうね。プロフェッショナルはそういうことしないよとか、そういう問題じゃなくって、もう演出的にもとにかくバカスカ撃ってるっていう、そのなんかもう音がとにかくすごくて、それだけでちょっと迫力持ってかれるというか、このなんか作品からの熱量というかパワーみたいなものにやられるっていう感じの映画になってて、これすごいな、90年代でこれ日本映画でこんなことはやってないよな多分みたいな風に思えるぐらいの、まあちょっと規模感みたいのでやって、でクライマックスとかはすごい日韓ワールドカップ直前とかなので、韓国と北朝鮮のなんか親善試合みたいな感じで、もう満員のスタジアムの中で両国のリーダーが暗殺されるのかされないのかみたいな話になっていくんですけど、まあ、そこも大変なスケール感といいますか、すんごい迫力たっぷりの映像が撮れていて、いやーなんかこういうのをやっぱ撮れちゃう韓国映画、やっぱこの時点で撮れてるのすごいなってやっぱ思いましたね。はい。これをちょっとまあ映画館で初めて体験できたっていうのもすごいいい経験でしたね。はい。すごい面白かったです。
僕が参加遅れた回、近況僕話せてなかったんですけど、あの時僕首里の話したかったんですよね。
あ、そうだったんですね。は
い、で、僕も首里むっちゃよくって、今回初めて見たんですけど、
はい、
結構ね、トレンディーなんですよね、いろいろ。
まあ、トレンディーですよね。
はい。まあ、99年の映画なんですけど、やっぱこの90年代の香りむちゃくちゃするんですよ。
はい、
スーツの形とかがトレンディーなんですよ。
ああ。
そうですね。はい。確かに。
うんうん、やっぱこう、コテコテなんですよね。
はい、
もう、なんというか、うん、もう、めちゃくちゃわかりやすいすれ違いで、
うん、
北朝鮮の女スパイは誰だみたいなの、もう丸わかりなんですけど。
そうなんですよね。丸わかりですよね、なんか。
うん。あと、まあ、その、コテコテさの味付けの自体も楽しんでるんですけど、その、最終的にクライマックスで至る、あ、この話むちゃくちゃ南北朝鮮の分断にめっちゃ怒ってるぞっていうのが、すごい湧き立ってくるところで、あ、なんか単なるジャンル映画じゃねえなっていう厚さというか、なんというか骨太さもあるし、あと結構その、恋人二人の関係性が意外と行間で見せるというか、ラストの余韻とかむちゃくちゃ好きで、本当に。
はい、はい。
むっちゃ好きなんですよね。
はい。あそこは、ね、ほぼ言葉交わさなかったですもんね、あそこね。
うん。
素晴らしかったですね、あそこね。
むっちゃいい映画でした、本当に。
うん。やっぱ、それは伝説と化すよなっていうか、うん。映画でしたね、もう間違い。
はい。
はい、あと、ビルの爆破シーンとかはもう、もろになんか、特撮っぽく撮られて、そこもちょっと、90年代感を感じませんでしたかっていう、ちょっと。
はいはい。
のもちょっとあったりとかしましたね。はい。
僕は、見てて、初期の平成仮面ライダーの 特撮感だなって思いながら見てて、
はい、あ
なんとか質感が、
はい、
まあ時代的にそうなんですけど、まあまあなんかそういういろいろ楽しみましたね。
そうですね、確かにそうだったんです。山口さんも見られてたとは思いませんでしたけど、はい、は
い、いやめっちゃ好きです本当に。
おすすめっすよね、はい、やっぱそらみんなすげえとか面白いって言うわって感じの映画だったので、はい、もう今あれですよね、Amazon プライムとかでも見れるんですよね確かね。
ああ、うん、いや、いいですね、
う
ん。
そう。まあ、でも映画館で見るとすんごい爆音の銃撃戦が見れるので、そういう意味でもちょっと映画館でやってるのが近くであれば見ていただけたらいいかなって思いました。はい。今週はこんな感じです。はい。
はい。大石さんいかがされてました？
今週新作3本見てて、うち2本は劇場なんですけど、1本目が先週ちょっとお二人もお出されたらシビルウォーを見てきました。
はい。
はい。
僕割とこの映画は、ちょっとなんか、どう楽しめばいいのか分かんなかったまま最後までいっちゃった感じなんですけど。
うん。
なんて言うんですか。まあめちゃくちゃ、お二人も先週話しましたけど、偶話的な映画だなっていう、その戦争映画だったり、内戦をその切に描いた映画というよりかは、どちらかというと偶話的な部分が多いなって思いつつ、なんかこのリアルな戦争を偶話として扱ってるあたりが、なんかどう飲み込めばいいのかな、現代においてっていうのはすごい、こう、思ってしまったところではあって。
うん、
なんていうか、すごい引っかかるなって思いながら最後まで行ったっていう感じでしたね。
はい、うん。うん。いや、むちゃくちゃわかります。その、うん、なんていうか、アメリカで内戦が起きたからってどうしたっていう気持ちが、僕、あの映画むっちゃ好きなんですけど、同時にあって、
うんうんうんうん、
その、アメリカが間接的に関わってる内戦というか紛争状態って世界中にあるわけじゃないですか。まあ、その状況に対して、いや、アメリカで内戦が起こってって、いやいや、その、アメリカだからとかっていうので、その特別感がなんかもう不均衡すぎるわっていうのに、ちょっと引いちゃう部分もあるというか、
うんうん、
どんだけ他人事やなみたいな感覚を僕は覚えたんですよね、そこに対しては。
まあ、そうなんですね。まあ、主人、そもそも監督がイギリス人のアレックス・ガーランドってことも結構あるとは思うんですけど、
うん
なんかやっぱこう、まあ、しかも特にこの企画自体が2020年に企画されてコロナで撮影ができなくなって、ま、いろいろ遅れに遅れて今年公開って形になってるので、まさか世界がコロナ後そんな状況になるとは思いもよらずっていうことだとは思うんですが、
うんうん、
なんかやっぱそのズレ感みたいなものが今になるとより際立つなっていうのをすごい見てて思ったところで、
うん、
なんかその点においてなんかこの映画をどう僕は受け取りゃいいんだろうかみたいな、なんかすごい、オッペンハイマー見てるときと似たような気持ちになりました。
なるほど。確かに、そういうとこあるなっていう、思いますね、うん
うん。もっと差し迫った戦争ドキュメンタリーとか、どんどん映画としても上映されていってるわけで、その中でフィクションとしての内戦を描くということの意義って何だろうみたいなのには、思っちゃうとこはあるかなっていうのは、思います、
うん、
そこは。
ね、なんでちょっとあんまりこう、登場人物たちのこう、感情というか、ロードムービー的なところにこう、ぐっと乗っかるというよりかは、ちょっと冷めた目線で最後まで見切ってしまったっていう感覚でしたね。
うん。
で、あと、もう一個新作で劇場で見たのは、若き見知らぬ者たちっていう映画を見てきたんですけど、うん、佐々木マイマインの監督さんの商業デビュー作なんですが、まあ、いわゆる主人公が、なんていうかな、にいろいろなこう社会の理不尽みたいなものがこう折り重なって、で彼の運命みたいなものがそこでこう変わっていってしまうみたいなタイプの映画ではあったんですけど、なんかこれも僕はあんまちょっと乗れなくて、多分一子が乗れなかった理由とほぼ近い感じではあったんですが、
なるほど
なんかいや結構最近この映画増えてるなと思うし、映画の存在意義はめちゃくちゃわかるんですよ。
うん、
その、ある種の一人の人生を追うことで、この社会における理不尽だったり、不都合だったり、あるいはその構造的な歪みみたいなものをこう描こうとするっていう作品群で、まあ、特にここ最近の日本ではすごく多くなってきたと思うんですけど、本作見てて、なんかそこの作品群以上のものは、ちょっと感じ取れなかったというか、まあ、役者さんの演技はめちゃくちゃ素晴らしかったんですけど、主演の磯村勇斗さんは初めて。かつ、佐々木マイマインでも、実は佐々木の側の視点に立ったら、もしかしたらこの若き道の者たちと似たような話になってたのかもなっていう気がしたので、割と作家性はすごい筋が通ってるなっていうのも思ったんですが、 その一方で、なんかこの描き方自体に対してなんかやっぱちょっともう飽きてるのかな自分っていうのもちょっとあったりはして。なんかそれを描くことで、その個人を描くことで社会を描けたことに果たしてなるんだろうか。まあ、これ多分前作ジョーカーにもちょっと繋がる話ではあると思うんですけど。っていうところをなんかちょっと見ながら、なんていうかな、これもまた飲み込めないなって感じで最後まで見切ってしまったって感じでした。
確かに多いですよね。そういう作品って。
そうですね。
で、意義深いなっていうのも思いつつ、こう、パターン化してしまってるなって思う部分もあるというか、なんか、こう、観客側の需要の仕方もパターン化してしまってるような気がしてて、個人を介して、まあ、社会を描いてっていう、で、その、評価も一律化していくと思うんですよね。それらの映画群に対して全部同じ言い方で評価してることになってるみたいなのになってしまってるんじゃないかなと思って、じゃあその映画だけでやってることの価値ってなんだろうっていう、そういうやり方っていう、なんかジャンル化してしまうんじゃないかっていうことの懸念みたいなのもあって、なんかこの僕たちがもうこういう、ああ、またこういう映画っていう風に言ってしまったら、ほんまに終わっちゃうと思うんですよね、そこで。
そうなんですよ、そうなんですよ。
そうですよね。なんか、なんて言うんでしょうね。それは本当、僕も懸念してるなって思ってて、まぁ、ちょっと僕もこの映画見に行こうとは思ってたんですけど、やっぱちょっと、まぁ、なんか見たことある感じかなって、ちょっと正直思っちゃってて、まぁ、ちょっと、なんか見る優先度結構低いかったりしたんですよね。それは今年で言うと、アンのこともそういう感じだったんですけど、見に行った結果。アンのことはまあ良かったんですけども、まあ、なんかそういうのを見て、なんか、まあなんかこういうの多いよね、なんか、ちょっと縮小気味だなって思っちゃうの、なんかすんごい、なんて言うんだろう。まず題材というかそういう事象に対してもちょっと失礼な感じもちょっとしちゃうし、でもそういう感じを呼び起こさせてるのってなんかでもこれが頻発してるからじゃんっていうのもあるし、なんだろうな、この感じはというか、その、このままで本当良かったのかなみたいなというか、これでなんか、ああよ、なんかすごいいい映画だったというか、その、なんて言うんだろう。まあ、すごい映画作品として素晴らしかったですって言って、なんかいいのかなみたいな感じはちょっとまあ、受け取っちゃうなっていうのは最近ちょっと多いですよね、本当に。
そうなんですよ。なんか、作り手が、まあ、これも結構実在の事件というか、その、ある種の、そういった新聞記事か何かを確か元にしてっていうふうに監督おっしゃられてたと思うんですけど、その、まあ、作り手として作らなきゃいけないって義務感がそれで湧くことはすごくいいことだなとは思っていて、で、それを伝えたい、それを持って自分の何かメッセージを届けたいっていう、その姿勢自体はものすごい素晴らしいものだなっていうふうに思う一方で、とはいえ悲劇として回収されてしまうこと自体がやっぱどうなんだろうっていうのも自分の中でなんかあって、ただ悲劇としてまさに消費してしまってるような気にもなってしまうというか、なんかここはもうちょっと本当は向き合わなきゃいけないけど、結局他人事として今見てる自分がいるな。まあ、それは自分の見方が悪いのかもしれないんですけど、なんかよりこれがその類型化していくと、それが自分の中でより強くなっていく感覚にもなって、もちろんその役者さんとして、これをもってその演技の、っていうかな、こう、花開くというか、こういう役もできますっていう風なアプローチに使う分にはいいんですけど、やっぱ何をどう考えてもより当事者性みたいなのはどんどん欠けてっちゃう。危険性みたいなのはなんかある気がするので、なんか、まあ、そう、存在意義はわかるんだけど、なんか楽しめたとは言いづらいし、良かったとも言いづらいし、なんか難しいなっていうのをすごい感じたっていう、はい。そういう映画鑑賞体験でしたね、はい。
ジョーカーにつながりますね、そこ。
はい。本当だな、
そうで、あともう一個、これ軽く終わらせたんですけど、ウルフスって、劇場公開、はい、見送りになっちゃった、Apple TV プラスで、はいはい、やってる映画見たんですけど、ジョン・ワッツの新作ですけど、これめちゃくちゃ面白かったので、おすすめします。
はい。
これちょっと、まだ途中なんですよ。ちょっと通勤途中で見てて、はい、
なるほど。
半分ぐらい見てるんですけど、もうすでにね、面白いっていうか、ここの二人のおっさんが延々となんか、お互いをおちょくり合ってるな、みたいなというか、そこが微笑ましいなっていう、まあ、前半1時間だけの感想ですけど、まあ、それが面白いなっていう。
うん。そうですね。ジョージ・クルーニーとブラッド・ピットのおっさんバディが結構最高だなっていう。
うん。もう、じゃれ合いですよね、あれはっていう思い
ながら
見て
ましたけど。じゃれ合いですね。かつ、ジョン・ワッツらしい、その、大人子はって感じも、逆に大人側から描いてんのかなって感じが、ウルフスはして。
なぁ。
お
そのこれまでまさに少年側から大人コバを描き続けた監督だと思うんですけど、ジョン・ワッツって、
うん、
その怖い大人側からの視点がウルプスにはあるなっていう、
うん
う
んうん、
そっちを主人公にした話って思ってもらうとよりちょっと面白く見れるかなと思うので、こちらもぜひぜひ、はい、おすすめです。今週こんな感じです。
はい、僕はですね、ちょっと皆さんが見た映画の流れに乗る形になるんですけど、ベイビーワルキューレナイスデイズを見てきまして、
うん、あの、
はい、むっちゃ良かったんですよ、本当に。あの冬村楓が良かった。っか、あの池松壮亮ってあんなすごい腹筋してたんやみたいな、そこから。で、あのキャラクター性みたいなのがすごい良くて、あの、
うんうん、
孤独だしここなんですけど、こう自分がナンバーワンだっていう自我もすごい強烈に持ってて、でも寂しがり屋っていうあの造形がすごい良くって、
うん、
俺が一番強いんだって言った後に仲良くなったというか、下についた部下みたいなやつに、この武器がな、みたいな。なんかその話してるあの感じというか、その、なんていうか人間の複雑さがすごい詰まってるなと思って。うん。なんかあの比較的シンプルな世界の中で、あの、なんかまだらの人間を見たっていうのがなんかすごい良かったんですよね。本当に。あと、まあ、まあ、千里と真宙の関係はね、まあ、いいというか、あの、良すぎて逆に僕ちょっと見てて寂しくなっちゃって、この二人の人生に僕が関与することは不可能なんだなっていう寂しさを感じながら見てたんですけど、
なるほど。
逆にね、あの、千里と、あの、イルカさんの関係がすごい好きで、
あ、
こっちはね、なんかこう、カジュアルなユリとして楽しめたっていうのがあって、はいはいはい、
なるほど。うん、
あ、カジュアルな、あの、スナック感覚のユリだなっていう、まあそういう、
うん、
ちょっとね、何個もレイヤーがあって、本当に楽しめたっていうのと、うんうんうん、あの世界僕、最終的にストリートファイトになるじゃないですか、あの世界。
はい。
はい。はい、
銃とかナイフとか使ってるのに。
はい。
ザコは銃とナイフで倒せるんですよね。
うんうんうん、
でボス格には格闘にならざるを得ないっていう、
うん、
あのこの世界観ワンピースやなと思いながら見てたんですけど、あの銃とかあと覇王色の覇気が効くのは雑魚だけっていう、
はいはいは
い、はい、
確かに。
で結果的にまあそのストリートファイトというか格闘が一番絵的には面白くなるじゃないですか。
うんうん、うん、
まあはい。
まあ、その、で、無双状態っていうものは銃とナイフによって、まあ、成し遂げられて、で、最大の一対一の見どころは格闘になるっていうのが、こう、アクションの見せ方として面白いなとは思って、まあ、見てました。はい。まあ、良かったですね。あと、悪魔と夜更かしも見たんですけど、もうね、最高の映画ですよ、本当にこれは。
そうですか。
ですよね。ですよね。いや、よかった。
もう、面白すぎる
なと。面白いですよね、本当に。うん、
いや、僕、映画に求めてるものってこれだなと思って、本当に。で、マネオさんがおっしゃってた、その、こう、フェイクドキュメンタリー的な話として、まあ、導入入る。うんっていう話だったんですけど、僕は割と前編通してフィクションかなっていう、
うんうんうん、
そういうテレビ番組があったっていうフィクションとして一貫してるのかなっていう風な見方を僕はしてたんですけど、まあ、実際こう割とフィクションのラインは雑に切り替わるっていう部分もあるなと思って、で実際クライマックス雑だなっていう、あの、
まあそうですよね、
かなり大々的にフェイクドキュメンタリーであることを投げ捨てるので、なんか、そこはまあ逆にありだなと思って、で、その、この番組で以前取り上げた女神の継承は、僕そこの、こう、フェイクドキュメンタリーであることの投げ捨て方はあんま好きじゃなかったんですけど、
うんうんうん、
やっぱ、テレビ番組っていう枠組み自体が、良かったんだろうなとは思いました。そもそもがフィクションであるっていう前提で作られてるっていうのが、その雑にフィクションの線が移り変わるっていうことを許容しやすかったのかなとは思ったんですけど、
うん
うん、 あと、まあ、意外とこう、説明してない部分が多いというか、ジャンルっぽいのに。そういうところも好きでしたね。
うん。
このバランスだなって思いました。僕が好きな映画って。はい。いや、ちょっとこれはおすすめしたいですね。なんか言うほど怖くないかなとも思いましたし。
あ、それもありますね。まあ、ちゃんとギャーってなりますけど、なんかめちゃくちゃこう、ジャンプスケアが過剰とか、そんな感じでも全然なかったので、うん、すごく僕は見やすかったですし、
うん、
けど、起きてる事象本当に、あれじゃああれは何だったのみたいな感じにもなるっていうか、
うんうん、
まあそれぐらい恐ろしいリーグで起こるので、まあそういう意味でもすごい見れて面白いですよね。
なんか自分がうちに抱えてたものと最終的に対峙するみたいな話もちょっとなるんですけど、
うん、
いやーなんか、ボーは恐れているがこれぐらいのバランスの映画だったら僕は好きだったのになと思って、うん、なんかそのうちに抱えてたものだけの話はちょっと僕あんまりなんだなと思いましたね。はい、
なるほどね。はい。
はい。っていう感じでした。はい。では今日のお便り募集テーマ入っていこうと思うんですけども、今日のお便り募集テーマが信頼できない語り手映画。っていうことで、まあ、いわゆるこの映画とか物語の主体となってる人の言説とか行動が事実かどうかわからない。どこまで信用していいかわからないって言われるタイプの作劇の映画ってことになると思うんですけど、このテーマに決めてから気づいたんですけど、むちゃくちゃ難しいですよね、これ。
そうですね。まあ、ちょっと、収録前に大橋さんと話してたんですけど、まあ、まず題材選ぶの難しいっていうのと、喋ったらネタバレになるじゃんっていう問題。
必然的にそこに行き着くっていう。
はい。
あれ？どう喋るの？みたいなところがちょっとあって、はい、困ったなっていう、はい、考えた果てにちょっと思いまして、はい。
はい。いや、だから今回、お便り少ないんですよ。
うん、うん、
お便りが。
うん、そうです、
ね。皆さん、モラルがしっかりしてるなと思って。
確かに。
まあ、モラルがしっかりしてるのか難しいと思ったかどちらかですけど、ね、難しいですよね。
うん、いや、ちょっと自分で選んで困りましたからね。
うん、
はい。まあまあ、じゃあ、紹介していきたいと思うんですけれども、では、マリオンさん、お便りお願いできますか？
はい。フリッパーさんからいただいてます。で、作品は、ザリガニの鳴くところですね。初見時は後から考えるとなるほどねってなるので好きな作品だし上げてみました。個人的にはもうやったやってないとかそんなんどうでもいいしとても面白かったですが、映画の内容も破綻して面白くなくなってもいいからとにかくカイエちゃんが幸せになってくればそれでええやんってなりましたね。真相は初恋の中に沈むもうまいコピーかと思いました。はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやいい映画だと思うんですよ、本当に。
うんうん、ね、取り上げましたけど、
うん。うん。いい映画なんですけど、これ、どう信頼できないかに触れると、だいぶネタバレやなって。
そうなんですよね。
まあ、まあ、だから、何も言えねえなっていうんですけど、何も言えねえな。
これ難しいんですよ、本当に。
すごい、本当そうですよね。どんでん返しの映画ある映画教えてくれって言って、なんて答えればいいのっていう感じで。
あ、そうそうそう、そう。
一緒ですもんね、これね。多分ね。
そうですよね。いや、最近、よく、まあ、SNS によって、こう、ネタバレって、以前より、より厳しく気にされるようになったと思うんですけど、
はい。
本作はネタバレ厳禁ですっていうことは、それって、つまりってことになるじゃないですか。なんか、その、難しさがあるなとは思いましたね。はい。ただ、本作めちゃくちゃおすすめでもあって、こう、まあ、アメリカの、なんて言ってんですかね、まあ、湖水エリアって言ったらいいんですかね、
うん、
こう、もうボートで移動するような地域での話っていうのが、やっぱちょっとあんまり見たことない景色でもあって、
うんうん、
なんかそれ自体が面白いなと思いますし、うん、すごい雰囲気怪しくっていいんですよね、なんかその雰囲気が。
うんうんうん
うん、普通におすすめしたい映画だなとは思ってますね。はい。話広げにくいっすね。
広げにくい。
そうなんですよ。
広げにくいですけど、でもまあ、ラジオでも話して、うん、結構、
はい、
ラジオでの話、結構面白いところまで踏み込んだ話できた覚えがあって、
うんうん、はい。
なんか僕も作品がそんなめちゃくちゃこの映画好きかっていうと、まあ、そんなテンションの高い映画ではないんですけど、普通ぐらいなんですけど、喋ってた時すんごい面白かったので、
は、
う、
い、
ん。で、やっぱ見た時、ああ、ああ、そうなるんだ、みたいな、ちょっとやっぱそういう、はい、本当にあの信頼できない語り手映画にふさわしい映画ではなってたと思うので、はい、これも結構いいですよね。
うん。うんはい。じゃあ、我々から上げていこうと思うんですけども、じゃあ、マリオさん、お願いできますか？
はい。まあ、これが信頼できない語り手映画なのかな、わからないですけども、まあ、上げようかなって思ったのは、エンジェルウォーズです。
はい。
はい。うん、これ、お二人ってご覧になられてますか？
見てないんですけど、
はい。
ほんのりとお噂は耳にしているというか、
はい。
なんとなくこういう話なんじゃないかなっていう推察は立ててるっていう感じなんですよね。
なるほど、なるほど。まあ、監督はザック・スナイダーですよね。はい。
うん、
ザック・スナイダーといえばいろいろ先ありますけども。はい、で、はい、ザック・スナイダーが、多分そっか、初めてオリジナル作品を手掛けたのはこれなんですよね、確か。
あ、そうなんですね。
うん、うん。
それまではま、300とか、ウォッチメンとか、ドーン・オブ・ザ・デッドとかありましたけど、うんうんうん、まあ、原作とかがあるような作品だったんですけど、そんな彼がノンフィルムグラフィーの中で初めてのオリジナル映画になるはずですよね。確かね。はい。で、一応設定が一応1950年代の話で、まあ主人公の女の子がいるんですけど、ベイビードールっていう名前の。
うん。
で、彼女がまあその、まあ警部、策略によって精神病院に閉じ込められちゃうんですけども、
は
い。
うんうんうん、
まあそういうちょっと過酷な生い立ち。なる少女なんですよね。はい。なんですけど、で、まあ、その精神病院に閉じ込められて、まあ、ロボトミー手術を受けることになっちゃうっていう事態になってしまって、
うん
うん、で、そんな中、まあ、同じその精神病棟内に行ったなんかその仲間みたいなのを見つけて、その仲間と共にま、脱出しようとするんですけど、まあ、それが不思議なのが、まあ、妄想の世界の話としかが描かれていくんですよね、並行して。
うんうんうん、うん。
そう。で、なんか彼女がそのなんかやろうとするときにこう、まあ、何かすごいことをしているときに、その妄想のシーンになっていって、まあその妄想の世界っていうのが、まあ雪山の寺院の中にいて巨大な侍と戦うだとか、第一次世界大戦のなんか、ゾンビナチスみたいな兵隊と戦うだとか、近未来の惑星でドラゴンとアンドロイドと戦うみたいな、もう、まあ、いわゆる、まあ中二ですよね、みたいな。中二病な世界観の中で、まあ、繰り広げられていくっていう感じの話になってるっていう感じなんですよね。はい。で、まあ、僕もこれ初めて予告編見た時にめちゃくちゃテンション上がって、予告編見たのがまあ、高校生とかなんで、まあ、まだまだ中二の心が残ってる時期ですよ。はい。
うんうん。
そんな時にこんな映像見せられたら、それはもうテンション爆上がりですよ、みたいな感じで、まあ、すごい楽しみにして見てたら、結構最初見た時とエンディングがこう、結構なんというか、あ、そういう終わり方すんのみたいな映画になってるんですよね。
うん
うん、そう。で、まあ、まあこれもちょっと、まあそんなに、まあ深刻なネタバレにはない、難しいんですけども、まあ、最後に出てくるのが誰なのかっていう話なんですよね。
ほう。
これ。これ誰の話だったのかなっていうのが、最後まで見ると、あ、そうだったんだってなるっていう映画なんですよね。そう。まあもうこれ以上言ってもネタバレじゃねえかって感じがするんだけど、あんまりこれ以上踏み込まないですけど、まあそれがすごく意表をつかれるというか、
うんうん、
まあ信用できない語り手というとまたちょっと違うんですけど、まあどちらかというとその、ちょっと今回のお題テーマにもちょっと通じますけど、妄想の世界に飛び込んでしまうみたいな話なんですけど、
うん、
まあそれがまあ結構この映画においてはすごい、まあ、ある意味ポジティブなイメージというか、感じという。まあ、それでも、その妄想の外に広がっている世界ってとても過酷なんだけども、っていう話になってて、じゃあその妄想っていうのが、まあ、糧にもなってるというか、彼女たちの力にも糧になってたりするし、で、たとえそれが夢破れようとも、それが何かに繋がっていくよねっていうことを、まあ、信じてるような映画になってて、まあ、これってまあ、まあ、僕的な、近いので言うんだったら、アンブレイカブル三部作に連なるようなテーマ性でもあるなとも思いますし、まあちょっとまあある意味ちょっと理想的なというか無邪気かもしれないですけど、でも僕そのなんか強い、その理想をなんか熱く語ってくれる今作のことはすごく大好きだし、うん、 映像面でも本当にバキバキに決まってますし、なんかそういった意味でも本当に僕エンジェルウォーズ大好きな映画ですね。はい。
うんうんうんうん。いや、なんか、なんとなく聞いてた話と近い部分があるというか、おそらくそういう話なんだろうなっていうものなんだなっていうのは改めてちょっと確信はしつつあるんですけど、多分僕好きなタイプの作劇だと思うんですよね。
うん。
で、ずっと上映当時の評判を聞いて、
はい。
気にしてたんですけど、いつの間にか忘れてましたね。
まあまあ、
うん。
まあ、正直、あんまり評判って良くはなかったのかな。本国では結構批評的には結構あんま良くなかったんですけども、
うん、
もう好きな人は本当に好きな映画になってるなって思っていて、
うんうん、
で、まあ、なんというか、ある意味ちょっと、まあ、5人の女の子たちの主人公って感じなので、まあ、ある意味ちょっと魔法少女ものにちょっと近いような文脈で見てもいいかなって思いますし、うん、結構ね、まあ、これ面白いのが、あとこれ、妄想の世界で戦うみたいな話しましたけど、構造的に言うと、その、戦ってるよっていう、その、ファンタジーの世界で戦ってるよっていうのは、その妄想の中の、さらに妄想の中の世界なんですよね。
うん、うん。
うん。
なんか、すごいインセプションみたいなことになってて、
うん、うん、うん。
大変ちょっと混乱しそうになるんですけども、まあ、そういう一癖も二癖もある映画にはなってて、
うん、うん。
なんか、それをやっぱりなんか、いろいろ、好き放題、ザクスナイダーやっていいよって言われたから、やった結果がこうなるんだなって思うと、まあ、そういう意味でも素晴らしいなっていうか、ある意味エゴがたくさん詰まってるという意味でもこの映画好きだなって思いますね。
うんうんうんうん。なるほどな。ちょっとね、予告とかまた雰囲気違いましたからね、なんか。
そうですね。
うん。まあ、そこがこう、評価が、ちょっと難しかったポイントだったのかなっていうふうには思いますけどね。
うん。うんうん、そうなんです。最後、あ、そう終わるんだみたいな、ちょっと驚きとかをちょっと噛み締めていただきたい映画でしたね。はい。
うん、はい。では、大石さん、お願いできますか。
はい。ちょうどさっきマリオさんとも話してたんですけど、もう、信頼できない語り手映画ですって紹介したら、ネタバレを踏むなっていうので、なんとかそれ回避できないかなっていろいろ考えたんですけど、もうじゃあ、みんな知ってる話を出せばいいやって思って。
みんな知ってる話を。
まあ、結構ここの段階で我々ひねるので、ちょっと一回王道出してみようかなと思って。
はい。
うん。
ファイトクラブです。
はい。
はいはい。いや、まあ、見てない人もまずいるかもしれないです
よ。まあ確かに確かに。
そう、うん。有名ですけど。
そう。まあ、でもまあ、これは多分、そのネタバレというか、信頼的には語り手だって言うから、つまらなくなるタイプの映画じゃないと思ってるんですよ。
うん。
うん。
まあ、主人公がいて、その彼が、まあ、彼の隣に突然こう、ブラッド・ピット演じるタイラー・ダーデンって男が現れるんですよね。で、彼が、うん、石鹸を一緒に作らないかって言って、ファイトクラブなるものをこう立ち上げようっていう話になっていくって話なんですけど、
うん、
なんかこの、そのまあタイラー・ダーデンが果たして何者なのかっていうところも一つのその信頼できなさではあるんですが、うん、なんかそれを除いたとしても、この映画、その男性性についての映画としてめちゃくちゃすごいところに踏み込んでる気がしていて、
うん、
その、はいファイトクラブってまさにその男性が集まっていく非常にホモソーシャルな環境を作っていくっていう主人公が。で、それで消費社会と戦っていくって話になっていくんですけど。
うん。
なんかそのホモソーシャリティとかの男性性を描くことで逆にそのエグさみたいなのをしっかり出してる気がするというか。
うん。
で、実際その、まあ、これ大阪の友達とかの間でも結構話したりするんですけど、自分がこう疲れてきたり限界を迎え、ストレスがこう肩になってくるとちょっと平らだって見えんじゃないかなって瞬間たまにあるんですよね、
うん、
でもこいつの囁きに絶対乗っかっちゃいけないわけですよ、
う
んうん、
こいつに乗っかってファイトクラブを作ろうものなら多分自分は完全にもう向こう側に行ってしまうというか、
うん、
降りれない男性性の競争社会の真ん中に立つしか立っているしかなくなってしまうのでやっぱそれって違うんじゃないかなっていうのも結構思うとこではあって、
うんうん、
なんかそのすごい男性性であり、あるいはその男性がメインでやる、まあ、ビジネスとかの社会とかもまさにそうだと思うんですけど、
うん、
なんかそういった中で頑張るときにタイラー・ダーデンには負けないようにしようっていうのを思う上でもすごい僕はこの映画結構心に刺さって抜けないタイプの映画になってますね、
うん、
すごい映画ですよね、
うん、
僕もこの映画むちゃくちゃ好きで、やっぱタイラー・ダーデン見てるとクラクラしてくるんですよね。はい、本当に、もうむちゃくちゃいい時期のブラッド・ピットが、もうこうマッチョのカリスマを見事に演じてるんですけど、やっぱハマっちゃうんすよね。いやもう好きなセリフで、男は自己鍛錬じゃない自己破壊だみたいなってシーンがむちゃくちゃ好きなんですけど。
はいはいはい。
でもまあ、その、何かを積み重ねるのも男性性だけど、何かを破壊するのも男性性なんてから、裏表すぎて一緒なんですよね、言ってることも。
そう
で、本作、めちゃめちゃその男性性批評をしてるんですけど、むしろその男性性を崇拝したくなる作品っていうところで、例えば、タクシードライバーとか、それこそ、まあ今日のテーマにもつながる、ジョーカーみたいな、そういうものを批評してるのにむしろそこにハマっちゃう映画の、まあ、代表作の一つだなっていうのがあって、あそこが、信用できない語り というか、信用しちゃいけない語り手だなっていう。
確かに確かに。そうなんです。だから、ほんと見てる間、こっち必死でタイラー・ダーデンのことを信じない、あいつのことを信じないって自分に言い聞かせながら見てないと、つい気を抜いたらクラッと向こう側に行っちゃう気がするんですよね。
そう。いや、ほんとなんか、ドツボにはまっちゃうというか、もう最終的にまあ、とんでもないことを起こすみたいな計画にはまっていっちゃうみたいなのって、いやもうすごい見たことあるよ、みたいな。本当に、あるすごいカリスマ的な存在みたいな、その中でいて、で、そこになんか盲信するかのように、なんか、計画みたいなというか、そういうのにムーブメントに乗っかるみたいな。でも本当にそれがとてつもなく醜悪みたいな事象ってすごいあるなって思って、ここまでなんか正確に射抜いていたかこいつはって思いますもんね。ファイトクラブとか今思い出すと本当に。
そう。
いや、かと思ったらでも最後の終わり方とかすごい世界系の終わり方っぽくてすごい好きだったりもするんだよなみたいな。
いや、世界系ですよ、あれは。
いや、そう。あれは世界系です。
あの構図の終わり方、完全に世界系じゃんっていう、世界の終わりを見つめながら、見つめる二人の話じゃん、みたいな感じにも見えるっていう、そのなんというか、甘い罠ですよね。そこがやっぱ見事っていう感じがすごいしちゃいます、本当に。
いや、なんかもう、本当いろんなものが巧妙で完璧な映画だなと思ってるんですけど、その、男性だけの秘密クラブと背中合わせなのが、そのグループセラピーを他人事として見て自分の魂を慰めてるっていう、この背中合わせ感やばいなと思うんですけど、
は
い。
そうっすよね、そうっすよね。いやー、そうなんだよな、
結局全部消費するためのものでしかないというか、なんかね、全部エグいんですよ、本当に。
鋭い批評性ってこういうこと言うんだな、みたいな感じですもんね。
全方位、どっからどう見ても尖ってますからね。
なんか、この映画、ほんと、マジになっちゃう魅力を称えつつ、マジになってんじゃねえぞってやってくるのが、まあ、悪質です
。まあ、ゆえにハマってもしまうわけですけど、というわけで、そう、信頼できないというか、もうおっしゃった通り、信頼しちゃいけない語り手映画ですよね、これはね。
はい。じゃあそんな感じで僕の作品なんですけれども、ちょっと直前までどっちにしようか決めかねてたんですけど、こっちで行こうかなっていうのが、ヒッチコックの裏窓です。はい。で、裏窓というか、ヒッチコックそんな見てないんですけど、もう見てる中での一番好きなのが裏窓なんですけど、話としては、まあ、足を怪我して、ずーっと部屋で、ベッドで寝ている男が、自分のベッドのある部屋の窓から、こう、向かいのマンションというか、住宅みたいなとこを見てるんですけど、その世界全部セットなんですよね。こう、向かいにその建物があって、まあ、その向かいの建物の窓がいっぱいあって、それぞれの階、で、何が行われてるとかっていうのを一望できるような形になってて、まあ、暇ながらそれを覗き見してるんですね。で、その一室で、どうやら殺人が行われたんじゃないかな、みたいなのを 疑うと、
うん。
で、それを観察していくんですけど、そんなことないでしょって、周りは言って、
うんうんうん、
で、ま、そっからまだな話が進んでいってっていう物語なんですけど、まず、この話、なんか人間の覗き見欲望が具現化した話だなと思ってて、
あ
で、その世界って広がりがないんですよ。セットだから。
うんうん
もうその見えてるところしかないんですけど、だから自分が見たいものだけが世界になってる状態っていうのが、この覗き見する精神性みたいなのが形になったような世界観なんですよね。
うん、
で、それがすごい好きです。それを覗いてる人間が、あそこで何々が起きてるぞ。あそこで殺人が行われてるんじゃないかっていう、そこにハマっていくっていう話で、これ、何度も名前挙げますが、アンダーザ・シルバー・レイクの元ネタの一つなんですね。アンダーザ・シルバー・レイクも、この、ダルダルで生きてる男が、アンダーザの外を見てたら、その、住宅地のプールで気になる女の人が泳いでるのを見て、その人にだんだんドツボにはまっていくっていう。で、そっから、なんか自分が追い求めるものっていうものにはまっていくんですけど、
うん、
その、世界観みたいなのが裏窓にもあるというか、
うんうん、
自分が覗きたいものを覗いてるっていうのが、それって自分がそうあってほしいっていうことが現れてるだけなんじゃないのっていうのが、ほんのりちょっとあるんですよね。そのうんうん、世界自体に。
うん、
え、それって殺人起きてたら面白いからそう思ってるだけなんじゃないのっていう疑いがちょっと常にある。ですよ。だからまあ周りも信じないし、みたいな。結構そのまあサスペンスの基本かもしれないですけど、それって、あなたが言ってるだけで、そうじゃないんじゃないのっていう。まあなんかそういう、人間の欲望が形になったセットによる、その世界っていうのが、こうあってほしいっていうものと一致してる映画になってて、それがすごい僕好きなんですよね。
うんうんうんうん、
世界に広がりがないから、全部作り物なんで明らかに。セットですごく狭いからこそ、そもそもこの世界を作ってるの主人公がそうあってほしいと思ってる思いなんじゃねみたいな。なんかその疑わしさみたいなのがあって、うん、もう、すごく、そのちょっと不健全な精神性みたいなものが映像に現れてるし、で、話自体はもうさすがヒッチコック。なのでシンプルにサスペンスとして面白すぎるっていう、単純に面白いっていう。で、同時にそのセットによる舞台作り自体がその主人公の内面みたいなものの具現化になってるような、どこまで事実として捉えたらいいのかわかんないなっていう風なものとして映画になってるっていうのがすごい映画だなぁと思っているので取り上げてみましたっていう感じですね。はい。
裏窓って、そういう話なんですね。全然なんか、名前はすごくよく聞くんですけど、
うん、
なんかそんななんか、なんか作り物の世界みたいなのがあるみたいな、なんかそんなトゥルーマンショーみたいな設定が入ってるんだわってちょっと思ってびっくりしたりしたんですけど。
あ、トゥルーマンショーみたいに明確にその作り物なわけ
じゃな
くて、うん、その、主人公が見てる、窓から見てる景色っていうものは、主人公に見られるように並んでるんですよ。
うんうん、
主人公に見えるように形作られてるんですよね。だからそれ自体が主人公っていう観客がその向かいにある建物っていう舞台を見ているような都合の良さによってわざと作られたように見える世界になってる。だから多分裏窓って実際に演劇とかにもしやすいと思うんです。だから舞台動かないんで主人公ずっと足怪我してベッドで寝てるだけなんで、話としても全然作れそうな感じなんですよね。でもその人工感に作為を感じる、
うんうんうん。
で、その作為っていうものは客観的事実じゃなくて、個人によるそうあってほしいっていう願望かもしれないよね、みたいなのが、ちょっとだけニュアンスとしてあるなっていう。そこがすごく面白い映画だなと思ってます。
ちょっとお話聞いてて思い出したのが、伊集院光さんが一度ラジオで、その変身、はい、グレゴール・ザムザじゃないや、カフカの変身か。
はい、
について話してたことがあって、はいはい、で最初読んだ時には全然分かんなかったんだけど、大人になってから読んで、あの、はい、変身の意味がめちゃくちゃ分かったって伊集院さんがおっしゃってた回があったんですけど、
はいはい、
それがその結構鬱状態みたいな感じになった時の状態が虫に似てるんだと、 で、主人公のザムザが虫になって体が重いっていうのは自分が鬱になった時でベッドから起き上がれないことに似てると。ただ、そういう中でも、主人公は窓を見たがるっていう描写がある。はい、で、伊集院さんがそれを見て、窓っていう例えではないんだけども、SNS はすごくあの時期見てたなっていう思いがあるって話をされて
ああ。
だから現代の窓としての SNS だと解釈すると、非常にその変身は自分ごととして飲み込めたって話をされてるのが結構印象に残ってて、まさに今回の裏窓はそういう話とも取れるな、現代的な解釈をすればってことですか。
いや、余裕でそうですよ。本当に。うん、こうやって、スワイプしながら、あ流れてきたのが、いや、他人って面白いな、ははーとか言ってたら、これは絶対に邪悪だって、こいつは邪悪なことをしているっていう、え、いや、これ、そんなことないでしょって周りが言っても、いや、こいつは邪悪なんだ、そうでなければならないってなるっていうのは、うん、むちゃくちゃそうだと思います。
もう思い当たる節が多すぎて、そういう事象の。思い当たる節が多すぎて。しかもその窓ってね、てか SNS、もう本当に自分好みに作られた窓そのものですもんね、うん、本当に、
うん。
自分好みのタイムラインを作るってそういうことですし、ね、
うん。
いやー、てか、あれですね、お二人が挙げた絵がめっちゃ今回のテーマと密接に関わってくるじゃんって感じしませんか？
な
んか。まあ、僕もまあ、かろうじて妄想という意味では若干繋がってますけど、まあ、お二人の映画の方がすごくなんというか、この後語る映画とにすごい密接と関わるようなタイプの映画だったなって感じがすごいしますね。はい。
季節してそうなりましたね。
まあまあ、一応そのつもりでテーマ選んでるっていうのはあるっちゃあるんですけど、まあまあね、
はい。
はい。あと、裏的のいいところは、そこが主題じゃないってとこなんですよね。
なるほど、なるほど。
はい、
うんうんうん。
あくまでそれは、サブであって、メインは、もう、その殺人がどうだっていうのを追っかけるサスペンスなので、
うんうんうん、
なんかその、なんか一番上のレイヤーと二個目のレイヤーがあるっていう、で、そこがちゃんと、一番上のレイヤーがめちゃくちゃ面白いっていうのがやっぱり、一国の凄さなのかなっていうふうには思ってはいます。うん、はい。ってな感じですね。はい。では、テーマトーク入っていきたいと思います。